時刻は3時10分を回っています。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから生放送でお届けしておりますナナコチャッタラジオ木曜日。さてここからのお時間はゲストの方にご登場いただきます。本日のゲストは NPO 法人京都ライフセービング理事長の山本義則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて山本さん、このライフセービングというね、はい、お仕事なんですけども、一体どういった活動をされているんでしょうか？
そうですね、ライフセービングとはということで、人命救助を本質とした社会活動のことを言いますけど、
はい
はい、一般の人から見ると、人を助けることが仕事っていうふうに見られることが多いかなって思います、
そういうイメージありますね。
ですね、でも実際の仕事っていうのはもうそれはごく一部で、そうですね、事故を未然に防ぐっていうことがライフセービングの一番大事なところですね。
未然に防ぐ、
はい、
パトロールとかされてるんですか？
そうですね、ビーチを歩いたりであったりとか、お客さんに声をかけたりとか、もし危ないゴミが落ちてたら拾ったりとか、そういうことですね、
なるほど。そういった活動を年中していらっしゃるんでしょうか？
そして海水浴期間、主に7月8月の土日祝日 の、お休みの時に、やらせてもらってます。
じゃあ今はちょっと活動はお休みの時間
になるんですかね？そうですね、これからっていう感じの時ですね。
場所はだいたいどういったところでされているんでしょうか？
はい、宮津市の天橋立海水浴場、
はい
はい、文殊川と府中川と両方ありますけど、
はい、
それとあと丹後由良海水浴場でやってます。
なるほど、
はい、
そういったところでライフサービス、ライフセービングの活動をされていると、はい、いうことなんですけれども、今日ねなんだかお隣に赤くて長いものをお持ちいただいているんですけれどもそれは何でしょうか？
はい、レスキューチューブっていう僕たちが救助に行くときに、溺れている人を助けに行くときに使う道具の一つですね。
レスキューチューブっていうんですね、
はい、長さが1メーターちょっとくらいの細長い浮き具なんですけど、
はい
はい、これに3メーターくらいのストラップがついてまして、
はい、
そのストラップを体につけて泳いで助けに行くっていう、普段はね行くときは長細い状況なんですけど、
はい、
で溺れてる人のところに行くと輪っかに浮き輪みたいにしてフックでかけると、それで浮いてられるっていう浮き具に変わります。
なるほど、やっぱりこう浮き輪ですと最初に助けに行くときにちょっと泳ぎにくかったり、
そうですね、形がまっすぐじゃないと抵抗になったりするので、なるべく早く救助には行きたいので、はい、抵抗がない方がありがたいですね。
それで最初はそのまっすぐの形なんですね。
そうですね、
はい、で溺れてる人のところまで助けに行って、そしてその方をこう丸く輪っかにして、
こうフックがついてるんで、
フックがついてるので、
それで浮力を確保してあげるっていう。
なるほど、はい、それが相棒ということなんですね。
そうですね、はい、
そんなね山本さんなんですけれども、ライフサービス、ライフセービング、さっきからなんか間違ってごめんなさいねライフセービング、主に夏の活動なんですが、今からの時期、
はい、
そうですね、浜辺をパトロールされるということ で、
そ、 で、ね、
その赤いものをぶら下げてる方がいたら、もしかしたら山本さんかもしれない。
かもしれないですね声かけてください、
はい、とても、ね、気さくな方なので、このその救助っていうのがやっぱりイメージとしては強いんですけれども、その浜辺に来た方とのコミュニケーション、これも大切なライフセービングのお仕事の一つということなのでね。
そうですね、はい、海水浴ってレジャーなので、みんなで楽しく過ごしてもらって元気に家まで帰ってもらうっていうことが大事かなと思います。そういうのの僕たちは陰ながらサポートをさせてもらえたらいいかなって思ってます。
なるほど、そういう方が見守ってくださっているって分かると安心して遊べますよね。
そうですかね、そう思ってみられるとありがたいですね。
そしてこのメンバーというのは山本さん以外にも、はい、いらっしゃるんですよね。
はい、現在20人くらいで活動しています。
はい、
はい、京都府にとどまらず、あと大阪とか奈良県の方から京都の海にライフセーバーとして通ってくれてるメンバーもいます。
なるほど、はい、京 島のこの北部まで奈良や大阪から通っているメンバーもいると、はい、いうことなんですね。地元のメンバーもどれくらいいるんですか？
地元メンバーが 5,6 人でちょっと今少ないんですが、
そうなんですね。じゃあぜひぜひこの辺の
京
都北部の方、
はい、
活躍していただけるとありがたいんですけれども、このねビーチクルーっていうのがね、はい、いきなりこのライフセーバーっていうのはちょっとね、いや泳げないしとか、抵抗があるというかね、ちょっと難しそうなイメージがあるんですけれども、
はい、
このビーチクルーっていうのがあるんですよね。
そうですね、うん、よくライフセービングで言われるのが泳げないとダメとか、うん、体力がないととかってことをよく言われるんですけど、
これなんか必須条件みたいな感じします
けどね。はい、全然そんなことはなくて、うん、メンバーの中にも泳げないというか泳ぎが苦手なメンバーもいますし、ちょっと年配のメンバーもいますし、
はい、
はい、そうなんですけど、いきなりライフセービングやるってなるとやっぱりちょっと一般の人には先入観っていうのがあってハードルが高いかなっていう風に受けたので、まず体験をしてもらおうということで、はい、自分のできる範囲でできる時間でお手伝いをしていただくっていうので、ビーチクルーっていうサポートメンバーを去年から作りました。
はい、これ例えばその泳げなくてもできるお手伝いというのはどういうものがありますでしょうか？
そうですね、ビーチ の, ゴミを拾ってもらったりとか、 あ,、はい、あと迷子のお子様が出た時のその迷子の対応、
はい
はい、あとはお客さんとのコミュニケーションであったりとか、もう実際海に入るよりもビーチの方でする仕事っていうのがほとんどなので、うん、たくさんしてもらうことあるかなって思ってます。
あ、なるほど、はい、じゃあもしその泳げなかったり、はい、もう年やしとかそういうなんか心配なことがあったとしても、はい、できる範囲のことでお手伝いしてもらえればということですね。
そうですね、
これ海が好きだったら誰でも、
誰でも大丈夫ですね。海が好き、子供が好きとか、うん、はい、人が好きとか、そういうのがあれば、はい、
このビーチクルーを現在募集されているということなんですね、はい、これ年齢は、年齢層っていうのはどれくらい、何歳から何歳までとか条件はあるんですか？
いや特に設定はしてないですね、うん、はい、ちっちゃい子供からでも活動にはお手伝いしてもらってるので、
うん、
はい、大丈夫ですよ。
夏休み中の小学生とか親子で参加したりとか、
はい、あ、親子でビーチ守るってなんかいいじゃないですか。
いいですね、はい、こういったね、メンバーを現在募集されているということなんですけども、詳しくはホームページご覧いただいたらいいですかね、
はい、
京都ライフセービングで検索していただくとホームページ出るかと思いますので、そちらをチェックしていただければと思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。時刻は3時19分を回りました。七子チャットラジオ木曜日、本日はゲストに NPO 法人京都ライフセービング理事長の山本芳則さんをお迎えしています。今日私カミカミでごめんなさいね、なんかさっきからもう聞いてる皆さんもね、またカミよったって思ってはるかもしれないんですけどね、さっきすごくいいお話聞いた後なんですが、他にもね素敵な活動されているということなのでご紹介いただきたいんですけど、人と水辺をつなぐプロジェクトっていうのもあるんですね、
はい、
こちらはどういう内容なんでしょうか？
そうですね、舞鶴って海に面してるじゃないですか、
はい
はい、で僕、まあ、サーフスキーっていうシーカヤックのような乗り物で舞鶴、うん、湾の、海を漕いだりしてる時があるんですけど、
へ、
周りほとんど人に出会わないんですよまあ、釣りに行く漁船か、
うん、
まあ、自衛官とか、うん、まあ、そういう船は見ますけど、はい、そういうカヤックとか、うん、そのマリンスポーツとかをしてる人っていうのがもうほとんどもうゼロに等しいくらい出会わなくて、
はい
はい、で舞鶴湾ってちょっと入り組んで穏やかな海で、島もいくつかあって、で橋も、ね、クレインブリッジがかかってて、うん、ね、そこは、ね、昔の引き上げの場所であったりとか、自衛官があってレンガもあって、
うん、
でこれからの時期は桜が見えるというロケーションであるのにもかかわらず全然人がいなくて、これはもったいないなというような思いがあったんですね。でそれでもうちょっとその人と水辺を つなげれないかなっていう、まあ、そういう思いからこういうプロジェクトの名前を僕の本当思いつきでやりだしたんですけど、まずその海はなんか見るものっていうのはそれは一ついいかなとは思うんですけど、
そうですね、眺めて癒されて、
はい、やっぱりせっかくあの近くに海があるので、うん、もう少しあの身近なものにしてもらいたいなって、
はい、なるほど、見るだけでなく実際に触れてほしい、
そうですね、うん、で海に出るとすごい街のねざわめきからは解放されて、うん、静寂な時間が流れたりとか、うん、でそういうあの低い目線から自分たちが住んでる街を見るとまた違った見え方がしたりとか、はい、それが動力線とかを使って行っても、うん、実際見えてる景色は同じかもしれないですけど、うん、自分の力で漕いで行って見る景色っていうのはまた違った風に見えるんじゃないかなって、はい、
なるほど、この見慣れた街でもその海から見た街っていう中でそのいつも住んでる街が違ったように見える、で自分の力でその沖に出るこの経験っていうのもまた一つ自分の自信になったりとか、
そうですね、なんかこう
自然とつながってるっていうちょっと感動だったりとか、そういうのを感じられるんじゃないかということですよね、うん、
ね、僕自身が、あまり舞鶴で生まれ育ったにもかかわらず、うん、よく舞鶴のことを知らなかったなってここ数年思い出したんですよ。でいろんなところに行ったりとか見たりする中で本当素晴らしいロケーションの街だなと思って、うん、それをやっぱきっかけって大事なので、そういうきっかけ作りを、まあ、僕たちができればいいかなと思って去年から始めました。
なるほど、やっぱこう舞鶴でね生まれ育った方にしたら海があるのってすごく当たり前で、
当たり前ですね
もうなんかいつも見てるし特別なんとも感じないのかもしれないですけども、実はとても恵まれた環境の中で暮らせているんだよということで、もっともっとこの海に親しんでほしいという思いから、はい、この人と水辺をつなぐプロジェクトというのを去年からされているということなんですね、
はい、そうです。
去年はどんな活動をしていらっしゃったんでしょうか。
去年はですね、うん、まあ、初めてっていうところで、まあ、こっちも試行錯誤なところがあったんですけど、うん、ニッパーボードというサーフボードのちょっと浮力のあるようなものに、うん、子どもたちを乗せたりとか、うん、実際ライフセービングの、レスキューボードっていう大きいサーフボードに乗ってもらったりとか、うん、あとは今流行ってるスタンドアップパドル、サップで出たりとかっていうので、はいはい、いろんなその道具を使って、うん、体験してもらうっていうことを、舞鶴湾の方でやりました。
へー、どうでしたか参加者さんの反応は。
そうですね、僕は結構日常な感じだったんですけど、うん、それが僕の中で普通と思ってることが、そう参加した人にしたらすごい刺激的な感じで、うん、親子での参加とかも何人かあったんですけど、はい、子供はもちろんなんですけど大人がはしゃぐんですよ
大人の方がはしゃいで、
はい、うん、で子供って大人親がはしゃいでるの見ると嬉しいんですよね。
そうですよね、
はい、
う
ん、怒られてるわけじゃないんですよ今日はみたいな、
そうか、パパやママがはしゃいでたら僕たちも思い切り遊んでいいんだっていう。
そうですね、で子供の方が上達早いんで大人親焦るみたいなな
るほど、
ね、そういう、まあ、親子でね参加してもらうと今よく家庭での会話がない、うん、少ないとか言われてる、ね、声も聞きますけど、はい、同じことをして一緒に、うん、ね、汗流して笑って楽しんだっていうことは、うん、その日の夕方の食卓の会話にもつながるのかなと思って。あ、
なるほど、その親子の共通の体験として、はい、あんたこうめっちゃ覚えるの早いやんとか、ね、お母ちゃん全然あかんやんとかね、
ね、よく ね子供は、うん、 ね、親ができないとで自分ができると嬉しいじゃないですか。
ちょっとね
優越感があるから、ね、そういうのをどんどんこれからもやっていきたいなと思ってます。
そうですね、はい、この舞鶴にねもともと生まれ育った方はもちろんですけれども、他府県から結構移住してこられた方もこの辺多いじゃないですか。
そうですね。
なのでね、あ、舞鶴ってこんな環境があるんだっていうので、また一つこの町を好きになるきっかけにもなれそうですよね。
そうですね、うん、
ぜひね興味のある方はもちろんその単独でのご参加も OK。 あ、
もう一人でも、はい、家族でももう誰でも歓迎します。はい、
ね、さっきは親子で参加されてたっていう話もありましたけど、お友達同士でも、まあ、お一人でも、
はい
はい、こちらも年齢制限は特にないですか？
特にないですね。もう、安全はライフセーバーがスタッフでついて確保するので、はい、もうほんとちっちゃい保育園とか、うん、あの幼稚園の子から全然大丈夫です。それは
あ、もう 3,4 歳の子から大丈夫と、はい、いうことなんですね。こちらもそしたら、活動は大体何月ぐらいからなりそうですかね？
そうですね、今年4月くらいからやりたかったんですけど、うん、やっぱり水が、ね、海の水って2ヶ月遅れっていう感じで冷たいので、うんうん、5月のゴールデンウィーク明けくらいからイベントを月1回ペースくらいでできたらいいかなって思ってます。
あ、大体ゴールデンウィーク明けくらいからこの、はい、人と水辺をつなぐプロジェクトの方も活動開始される予定ということなんですね。はい、ですね。これも、京都ライフセービングのホームページを見たらいいですか？
はい、ホームページかあのフェイスブックページもありますんで、そちらの方で。
フェイスブックされている方は、京都ライフセービングのフェイスブックページも、はい、あのチェックをしていただくと随時更新されるということですね。はい、はい、ビギンで四万十の宝お聞きいただきました。これはね沖縄の曲ですけども、これを舞鶴に置き換えて、
はい、
僕たちの住んでるこの舞鶴にはどんなものがあるんだろう、考えるきっかけにね。
そうですね、うん、ちょうど春で今日小学校卒業式だったんですかね。
そうですね、うんうん、
ね、そういう子どもたちが自分の生まれ育った、ね、土地のことを考えてもらえると嬉しいなと思いますね。
そうですね。でやっぱりこの舞鶴の特徴ってやっぱりこの海、
はい、
絶対上がりますよね。
そうですね、
海に面した町ということでね、やっぱりこうあまりにも短すぎて当たり前になりすぎて、あんまりこう気にならなくなっちゃうかもしれないんですけども、やっぱりこの私たちが住んでる町にはこの豊かな自然があるということ、はい、これは本当にどこの町に出てっても誇りに思えることだと思うんですよね。
そうですね、
うん、そしてこの豊かな自然の中でいかにして親しんできたか、ただ見ただけだったら、なんか他の町に出た時に舞鶴って海があるんやなみたいな話をされた時に、あんまり答えられなかったりするじゃないですか。
そうですね、うん、舞鶴に海って、まあ、京都に海があるっていうことを結構関東の人知らないんですよね。あ、
私も知らなかったです。
そう、京都って海あんのってみたいな、なんかあの市内のね、うん、神社仏閣みたいなイメージが強くて。
そうですね、
よく聞きますね、
うんうん、
僕たちライフセービングしてる人の中でも関東の人で京都って海あるのみたいな感じで言われたことありますからね、うん、いやあるあるみたいな、はい、
そこをこう自信を持って言える市民になりたいですよね。なんかちょっと京都といえばやっぱりこの舞妓さんとか神社仏閣のイメージがあって、北部の方はなんか田舎で閉ざされててみたいな。
そうですね、
言われがちなところだけど、
悔しいですよね。
悔しいですよね、すごく素敵な街なので、自信を持って海の京都出身ですって言えたらいいですよ ね,
ね、
うん、そんな感じでね、この人と海辺をつなぐプロジェクトではやっぱりこうせっかくある海をどう遊ぼうかっていうのが分からなかったらね。
そうですね、
せっかくあっても、
はい、でも安全はもちろん大事ですけど、うん、自由に遊んだらいいかなと思うんですよ、
うんうん、
ただそのきっかけっていうのがなかなかね、そのハードルがちょっと高いというか、
うん
うん、あって子供を連れて舞鶴湾に、まあ、大きくはないですけど川が何本か注いでるじゃないですか、
はい、
そこをそのニッパーボードっていうボードを使ってちょっと遡上させてみたけど、鮭じゃないですけど、
鮭みたい、
ね、 そしたら、そういう、まあ、光景がその歩いてる人にしたら珍しいんですよね。
珍しい、見ますよね、うん、あれ何してんだろうって思いますよね、うん、
買った生き物が上がってきたみたいな、うん、そしたらそういう子供たちをその歩いてる人が写真撮ったりとか、うん、手振ってくれたりとかして、
あ、そこでコミュニケーションが生まれるんですね。
なんかそういうのが子供は嬉しかったっていうのを聞きましたね、後から。
あ、なるほど、うん、やっぱり自分たちが楽しんでるとそれを通りすがった人たちがなんだろう楽しそうって見てくれて手振ってくれて、全然知らない人だけど仲良くなっちゃったりして、
ありますよね、そういうのねあの観光船とかね、観光列車とかにね、うん、全然知らないけど手振るみたいな、ね、
そういうのがもっとこう身近になればいいですよね。
そうですね、
うん、まあ、いきなりこういう乗り物乗るのはまだちょっとね、子供も小さいんでどうか心配な方もしいらっしゃったら、このビーチコーミング、ビーチクリーン、
ビーチクリーン、
はいはい、からでも OK ということですよね。
そうですね、うん、ビーチクリーンの話して大丈夫ですか。
ちょっとならいいですよ。
ちょっとならいいですか、はい、ね、ビーチクリーンって、子供が、ね、やると、なんていうんですかね、すごい学ぶものがもう山ほどあるんですよ。夏の、はい、自由研究の一つにもなるんじゃないかなっていうくらい。
へー、
はい、いろんなゴミが落ちてますし、
そこ、そうですね、
はい、そのゴミはどうしてゴミになったのかみたいなところで、
あ、なるほど、
はい、
そういうのが自由研究のネタになるんですね。
そうですね、うん、捨てる人がいなければ拾う人いなくていいんで、でも現実的にはそうじゃないんですけど、ね、子供がやってると大人は辛いですからね、そういう姿見るのは心痛むじゃないですか。
あ、そうかそうか、子供たちがその掃除をしている中で大人がタバコっぽい捨てとか、ね、両親が痛みますよね。
子供の前ではやっぱりできないですよね。うん、そういう意味でもそういう関わり方からでも小さい子供はいいかなと思いますね。
そっか、その子供のピュアな、なんて言うんだろう、エネルギーっていうかね、そういうので大人たちの、はい、ゴミのポイ捨てをこう防ぐ、未然に防ぐじゃないですけど、
そうですね、うん、
一役買ってくれそうですよね、
はい、
なので子連れだからといって遠慮するのではなくて、ぜひぜひ親子で参加していただけたらと、
はい、お待ちしてます、
ね、ということでね、もっと話聞きたいところなんですけど、もう一個お話ししたいことがあるので、はい、ごめんなさいね、講習会があるんですね、
はい、
4月9日、午前9時から午後5時まで、ベーシックライフサポートの講習会があるということなんですけど、こちらどういった内容になるんでしょうか。
は
い、
心肺蘇生法の講習会ですね、はい、あと AED、 今街中にはもう珍しくもなくいろんなところに AED が設置されてますけど、
はい
はい、実際にそれをきちっと使えるのかどうか、
うん、
でうんってなりますよね、
使えない
、ね、誰でも使えるようにっていうのがあれが設置されるようになったの で、うん、で AED があれば心肺蘇生法をしなくていいっていうような間違った情報が流れたりとか、
うん、
AED はあくまでも AED なので機械であって、それまでに大事なのはやっぱり心肺蘇生法であるっていう、うん、でそういうことをやっぱり普通に生活してたらそういう場に会うのってもしかしたらないかもしれないです、うん、確率的にはすごい低いと思うんですよ、
はい、
でももしそういう場に居合わせた時に何もできなかったっていう後悔をするっていうのは僕はすごい残念じゃないかな。
そうですね、
誰でも身につけれることなので、うん、それをしっかりと自分で身につけて、まず自分の周りの人を助けれるようにできたらいいかなっていうのを、講習会としてやっていきたいなって思ってます。
なるほど。こちらは対象は、
12歳以上で、うん、小学生は除くで、今度の、新中学生から受講してもらうことができます。
なるほど、新中学校1年生の12歳以上が受講条件ということですね、はい、講習内容としてはその心肺蘇生法ですね、
はい、
あと AED の使い方、
はい、
そして、小児乳児への一時救急処置、
はい
はい、そして、ダミーを使ったこの実技っていうんですかね。
そうですね、実技を、たくさんできるような内容になってます。
あ、なるほど、はい、やっぱこうね、 筆記で勉強したって実際に手を体を動かしてみないと。
そうですね、紙とか本読んで分かったつもりっていうのは忘れるので、やっぱり体で覚えてもらうっていうのが一番じゃないかなって思いますね。
そうですね、じゃあ実技がたっぷりあるということで、はい、ぜひね覚えていただければいいかなと思うんですが、もう一度日時をお伝えします。4月9日日曜日です。午前9時から午後5時まで舞鶴市総合文化会館和室にて12歳以上が受講条件となっています。こちら定員が12名先着順ということなんですけれども、お申し込み方法はどのようにしたらよろしいですかね。
京都ライセグのホームページを見ていただけたら、そこから、アクセスできるようになってます。
なるほど、そしたら京都ライフセービングで検索をしていただいて、ホームページの方からお申し込みをいただければということですね。締め切りとかはあるんでしょうかね。これ、
4月1日必着になってますので、はい、お急ぎください。
はい、興味のある方は4月1日までにお申し込みをいただけたらなと思います。さあ、あっという間にお時間になってしまいました。今日のゲストは NPO 法人京都ライフセービング理事長の山本義則さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。